ヨセフ亡き後の最愛のたった一人残されたベニヤミンの弟の安全を自分が保証してきました。もしそれが叶わないなら自分が生涯その罪を父に追い詰める覚悟であって、どうぞ私の命と引き換えにこの弟を死のもとに帰ることを許してやってくださいと、せっせっとこの涙を持って嘆願するわけでありますね。44章の33節から44節に出てまいりますが、どうかしもべをこの子供の身代わりに我が主の奴隷としてとどまらせてください。父が最愛のこの子までヨセフと共に、最愛のこの子まで、もう一人のこの子まで失う災いに遭うのを私は見るに忍びません、こういうふうに言うわけですね。彼らはね、変わっていたんですよ。かつてヨセフを憎んで殺そうとし、非常にも奴隷としてエジプトに売りを飛ばしたような兄たちではもはやなかったようですね。まあ、年月が経つということはね、あれね、大切なことですよね。いろんな経験をするわけです、兄たち。その分成長してまいります。自分だけじゃなくて、人の心が分かるようになります。彼らもまたそれぞれ妻を持ち、子供を産み養い、それぞれの族長でありました。わがままな若者ではありません。さまざまな経験をしてきた彼らであります。彼らは変えられていたんです。彼らはこれまでも自分たちの行い、特に小さな弟ヨセフにした悪を今さらから悔い、父ヤコブを悲しませたことを心から悔いていたんですね。ヨセフはこのようなユダの告白と嘆願を聞いたときに、どんなに感動し、まあどんなに心を打たれたでしょうか。ヨセフは本当に満足しました。満足しました。もうこれ以上あんたたちを悩まし試す必要はないわけであります。ついに彼は感極まり、もはや自分を制することができなくなりまして、兄たちの前で大声を上げて泣いたのであります。45章、今日読んでいただいた一節ですね。そこでヨセフはそばに立っているすべての人の前で自分を制しきれなくなったんだ。人は皆ここから出てください、エジプト人は皆出てください、そう呼ばれて、兄たちの前で自分自身を明かすわけですね。二節に、ヨセフは声を上げて泣いたと、大声で泣いたと。今までの感情全部明るさにして泣いた。エジプトの家来たちを避けたわけでありますが、エジプト中に聞こえたわけでありますね。私はヨセフです。ついに3節、ヨセフは自分自身を明かします。父はまだ生きながらいていますか。兄弟たちは答えることができなかった。唖然としてしまった。から驚きを恐れたからだ。ヨセフは言います。私に誓ってください。誓った兄たちに彼は再び言います。私はあなた方の弟ヨセフです。あなた方がエジプトに売ったものです。こういう言い方をしますね。しかし5節を見ますと、そういう言葉、しかし私をここに売ったのを嘆くことも悔やむこともいりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わされたのです。7節、神はあなた方の末を地に残すために、また大いなる救いを持ってあなた方の命を助けるために、私はあなた方より先に使わされたのです。それに私をここに使わしたのはあなた方ではなく、悪を持って憎しみによって悪を持ってこの弟を売り渡したあなた方ではなく、あなた方の悪しき行為ではなく、その背後に摂理を持って働いていらっしゃったのか、神様です、神様です。ヨセフの摂理信仰がここには出てくるわけでありますね。彼は 弟ヨセフが生きていた。自分たちが奴隷として憎んで売り飛ばした弟が生きていた。しかも奴隷ではなくて、奴隷市場でですね、無駄な姿で働いている男に様子を見るのが簡単でありました。エジプトの漆喰こねをし、レンガ作りをし、ピラミッドのためにですね、酷使されている奴隷の姿に様子を見ることは、彼は理解しやすかったかもしれません。だからエジプトの総督、きらびやかな服を着て、権の象徴を持っている、その総理大臣ですね、ヨセフの姿を重ねるのはね、これは難しかったと思います。唖然といたしました。と同時にですね、今こそヨセフが自分たちが行った悪に対して復讐するのではないか、仕返しするのではないかと言ってて、彼は恐れたと書いてありますね。しかしヨセフは兄たちに親しく優しく年頃に語るわけでありますね。そしてそれは神様です、あなた方ではなく神様です、こういうふうに言うんです。和解の土台はね、人間じゃありません。和解の土台というものは人間じゃない、神様。だから真の和解ができるんです。許す方も許される方も本当に神様を恐れて、そこにひざまずいている。一切のことの中に、人間の計り事をはるかに超えて神が生きて働きたも、この事実の前に、神の施設の前にひざまずくときにですね、やった方もやられた方もですね、本当に神によって和解ということが成り立つわけ。和解の土台は人間じゃありません、神様だ。人にはできないことを神様がなさるわけであります。しかしまたですね、ここでは彼がちゃんと言っていますので、言っていますけども、あなた方がエジプトに打ったものですという言い方がね、なかなか手厳しいですよね。彼もそれを受け止めておりますが、いいですよいいですよということじゃない、許しはですね、愛を持って真理を語るという非常に難しい、この言葉がね、聖書の中に出てまいります。真理を語るということはもう難しいですよね。真理は時に人を傷つけますから。だけども愛というオブラートで包んで苦い薬はね、きちんと飲んでいただかなければならないわけです。その人が癒されるためには愛を持って真理を語る。まさにヨセフがしたことはそのことだと思いますね。兄たちが弟を憎んで殺そうとして、結果的に奴隷として売り渡したこと、これは彼らの犯した罪であります。悪であります。しかし神様はその罪と悪をさえ用いてヨセフを導かれました。祝福されました。だったら、彼らの兄たちの行った悪は、益にさえなったので長期支援されるのか、絶対にそうではない。神の前に犯された罪だ。きちんと認められ、謝罪され、告白され、許されなきゃいけない。そうでなきゃ許される方も納得できないんですよ。罪と悔いというものが何年経っても檻のようになって沈殿しからのここの奥、ここに残っているわけでありまして。罪と悪というものは、それが光る中で引き出されて、照らされて、確認すられて、心からの謝罪と悔い改めを持って神様に癒され、そして神の許しの宣言をしていただくということが、この手当がね、必要なんでありますね。今日私たちが、本当にもう一度感謝したいと思います。神は私たちの罪と汚れと、過ちを一切許すため、許しの土台を